マタイによる福音書23章1節から12節の御言葉に聞きます。それからイエスは群衆と弟子たちにお話になった。律法学者たちやファリサイ派の人々はモーセの座についている。だから彼らが言うことは全て行い、また守りなさい。しかし彼らの行いは見習ってはならない。言うだけで実行しないからである。彼は背負いきれない重荷をまとめ人の肩に乗せるが、自分ではそれを動かすために指一本貸そうともしない。その時には全ての人に見せるためである。そのすることは全ての人に見せるためである。聖具の入った小鉢を大きくしたり、衣服の房を長くしたりする。宴会では上座、会場では上席に座ることを好む。また広場で挨拶されたり、先生と呼ばれたりすることを好む。だがあなた方は先生と呼ばれてはならない。あなた方の師は一人だけで、あとは皆兄弟なのだ。また地上のものを父と呼んではならない。あなた方の父は天の父お一人だけだ。教師と呼ばれてもいけない。あなた方の教師はキリスト一人だけである。あなた方のうちで一番偉い人は使えるものになりなさい。誰でも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められる。今朝も私どもをここに呼び出してくださって、神の民としてくださっている恵みを覚えて、信仰の告白をいたします。使徒信条をもって信仰告白といたしますので、覚えのない方は賛美歌の566をご覧ください。信仰告白。あなたがこうして集めてくださった、それはあなたにあるものとして覚えくださっていることに他なりません。私どもはあなたの恵みに押し出されて歩みをいたしました。しかしそのあなたの恵みにふさわしかったかどうか、おぼつかないものでもあります。なすべきこともなしてならぬこともわきまえられなかったのかもしれません。なすべきことなしてならぬことを行いなさなかったのかもしれません。すべてはあなたがご存知です。その上であなたがここに集わしめてくださって、この私の歩みを甚だ良かったと祝福をしてくださる、そのことを感謝をいたします。あなたによってのみ、あなたの慈しみによってのみ完成を見る 日々でありますし、人生であります。どうかあなたの慈しみのうちに私どもがあることを覚え、あなたによって完成させていただけいる人生であることを覚えて、あなたの恵みのうちをまた数えながら、恵みを数えながら歩みとさせてくださいますように。雨が降っております。あなた恵みの雨もくださいますけれども、同時にさまざまな嵐のも私どもにくださいます。そこで私どもは自らを考え、この世の在り方を考え、また全宇宙の在り方をもやはり考える時を与えられています。すべてはあなたのうちに見る、そのことを通して一人一人がなすべきことをまた新たにすべきするものとさせてくださいますように。台風も来ていますが、被害が甚大にならぬよう帰り見てください。今日は絵の具の祝福、高齢の方々と共に礼拝を守っています。まあ、普段からそうでありますが、一人一人をあなたが覚えていてください。そのことを改めて覚えることを通して、この教会の歩みが確かなもの、豊かなものとされていくようにしてください。この地のために救いのために建てられている教会です。救いはただ主イエスキリストの十字架と復活にあります。十字架と復活の主を述べ伝えることで、あなたご自身が働いてくださって救いを成就してくださいますように。教会は幼稚園とともに始めました。まずは幼稚園を祝し、そこに集う子どもたちが信仰へ、あなたの恵みへと至るものとさせてください。そこに連なっている、また奉仕をしている者たち、あなたが祝福し強めてくださいますように。母の名を持つ事業団があり、また社会福祉法人もあります。それらそれぞれがあなたの栄光を表すべく、この世に仕え、あなたの御栄のうちに、恵みのうちに歩んでいけるものとさせてください。ロースのものを祝してくださいますように。世界中のあなたにある友と共に皆を称えます。どうぞあなたの臨在がここに豊かにある、あなたによって満たされ人と人をさせてください。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。 今朝は8節からの御言葉に聞いていきます。主イエスは7節で群衆と弟子たちに、律法やファリサイ派の人々が先生と呼ばれることを好むということを言われておりますが、そのことを受けてこの8節で主イエスは、だがあなた方は先生と呼ばれてはならない、そういうふうに言われるのであります。でこの8節からあなた方はという言い方をしています。7節まではあなた方という言い方はしていないのです。ですからより一般的な語り方をしていたということになります。そういうことから7節までは群衆を、特に群衆一般に対してということになるわけです。ところがこの8節からあなた方にというのです。じゃあこのあなた方にというのはどういう人たちなのかということでありますけれども、それはその後でですね、地上の、まあ中節ですけれども、地上のものを父と呼んではならないとイエスも言われた後で、あなた方の父は天の父お一人だけだという言い方をしています。ですからあなた方というのはですね、神を父と呼ぶ人たちということをここでははっきり示しているわけです。でこの神を父と呼ぶ人たちはどういう人たちかといいますと、実は誰もが神を父と呼んだわけではありません。これはイエス様が特別に神を呼ぶときに用いた呼び方でありますし、またイエス様が弟子たちにどういったら祈ったらいいのかと言われたときに、天の父よというふうに祈るようにと主の祈りを教えてくださったわけです。ですからこの父よというふうに呼ぶあなた方っていうのは、主イエスの弟子たちであることをそこにはっきり示しているのです。そういう意味でこの8節からの言葉は、実は一般群衆に対する教えというよりは主イエスの弟子たちに対して教えておられる、それがこの8節以下の言葉だということであります。そしてそこでその先生と呼ばれることに、呼ばれることを好むということに対応して、弟子たちにあなた方は私の弟子として先生と呼ばれてはならない、こういうふうに言うのであります。まあ弟子たちっていうんですから教会も含むでしょう。我々は教会がその弟子の群れでありますから、そういう中で先生と言うなっていうと大変混乱をするかもしれません。昔は徹底してましたから、牧師以外に先生と言ってはいけないというふうに言ったりいたしました。でしかしここに言うですね、先生と言われるなっていうのはどういう意味かということを改めて覚えておかなければなりません。ここに使われる先生というのは、7節はラビという言葉であります。だからあなた方はラビと呼ばれてはならない、こういうふうに言うのであります。実はラビという言葉は本来どういう言葉であるかと言いますと、文字通りには私の大いなる方、実は大いなる方、大いなるものという意味なのです。ですからあなたは私にとって大いなる方、もしくは私の主人というのがその先生という言葉に込められている本来の意味だということであります。で、ですから弟子たちに対して主イエスはラビと共に、要するに先生ラビと言われるようなことを言っちゃいけない、大いなる方はただ一人、それは誰かというと当然のことを神のみであるということをそこに言っているのであります。主イエスは弟子たちが誰かが誰かに勝って大いなるものであるというふうなことをよしとはしておりません。また誰かが誰かの主人であるということをもよしとはしていないのです。真実に大いなる方はただ神のみ、真実に私どもの主人になる方はただ神のみ、そのことをそのこの先生と呼ばれてはならないという仕方で教えておられるのだというか言っていいかと思います。で、まあ、人間ですから私どもがあなたは大したものだと言われたらいい気分になりますけれども、 でしかしそれは必ずしも良しとはされていないというわけで、ね、あります。でなぜ大いなる方と大いなるものというふうに呼ばれることを良しとしないかということでありますけれども、当然のことをここでははっきり神のみが大いなる方で人は大いなるものではないということははっきりしていますから当然のことのように思います。しかしこれは旧約の歴史、旧約の以来ですね、私どもにある大きな罪に関わっているからであります。でどういうことかといいますと、バベルの塔のところで、人々は同じ言葉であったと意思が通じていたわけです。その際にですね、神に代わって自分たちを有名にしようというふうに出てまいります。で有名にしようというのはどういうことかというと、名を高くしようということなんですね。自分たちの名を高く知める、自分たちの名を大いなるものにしようというのがそのバベルの塔での出来事であります。でバベルの塔はそこに人間の高ぶりを見た、高ぶりの罪を見たわけです。自らを大いなるものとするということは神の前に自らを高ぶらせること、それは同時に何を意味しているかというと、神に代わって自らを高くするという高慢の罪だということを実はバベルの塔は示しているわけです。ですから大いなるものと呼ばれるということをするなというのは、高慢の罪に陥らないようにということをも意味しているということであります。ついついいい気持ちになるというのはついついですね、高慢になってしまう要素があるということであります。まあ、今の日本の政治状況を見ているとなんかそんな感じはしないわけではない、使えるというよりも高慢になってるんじゃないかなと思います。自分を大いなるものとしているそういう対応が果たして、御心まさに良きことなのかということは考えさせられるところでもあるわけです。でもちろん私どもにとっての主人は神のみでありますから、当然のことを私どもにとってラビと言える方、まさに主人と言える方は神以外にないということを合わせて覚えたいと思うので、ね、あります。で自分を高ぶらせるその駒の罪っていうのは、私どもの今の時代にもですね、とても考えておかなければならないかと思います。それは一つにはですね、神以上に私どもがですね、何かに頼んで自分を大きくしようとしている、そういう誘惑が常にあるからであります。その一つが経済至上主義の中で、貧困主義というふうにも言われます。お金を大いなるものとして、お金を我が主人としてしまう。そういうまさに、高慢といいますか、過ちということを私どもは知るべきと言わざるを得ないのであります。人が真実により頼むべきは神であります。便宜上のものに過ぎない、お金などにより頼むというところにすでに人の高ぶりがある、偶像礼拝という高ぶりがあるということをある意味で私どもは知らなければならないかと思うのであります。もちろん自分たちがお金で支配されているとは思っていませんから、罪の自覚などということは生まれてこないのでしょう。しかしそれほどまでに無自覚なまでに罪に陥っているという現実、それを私どもはまさに御言葉から知らなければいけないということであります。私どもはなかなか、そういう自覚に立つことはできない。そこにですね、私どもにとって聖書が必要である、神の御言葉が必要であるということを逆に示してもいるのだということでも、あります。ついつい私ども日本人は誰に対しても相手を尊重する思いで先生と言ってしまいますが、 しかしそこでこそ気をつけなければなりません。大いなる方はただ一人神であられるということ、大いなる方は神のみであり、自分は取るに足りないものであるということを思う、そのことをそこに覚えなければならないわけであります。神のみのみ、私どもは神のみを神とする、そのことを改めて覚えたいと思うのであります。で、要するに自分を大いなるものにするのではなくて、神をこそ大いなるものとする、そこにですね、信仰の要点があるということであります。続けて言うのであります。あとは皆兄弟なのだというふうに言うのであります。まあ本人的な言葉で言いますと、あとは皆兄弟姉妹だということであります。神をこそ父とする、あとその共同体、そういうものとして、神を父とする共同体として、全てのものは兄弟姉妹だ、神の家族として兄弟姉妹なのだということをここに示してくれているのです。この世において大きな功績を残す人もありますし、優れた才能を発揮する人もいます。他人の目から見れば大きく、異なって見えるかもしれない。しかし他人の目から見てそうであったとしても、それが家族であれば兄弟姉妹というふうに言うのですし、あなたは私の兄弟より、もっと 大いなるものだとは普通には言わないものであります。神の父なる神の前に才能や業績がどうあろうと、等しく私どもは神の前に一人の大切な人格なのだということをここに示されているということであります。教会、それは神を父とする信仰共同体です。私どもに上もなければ下もない、全て優れているとか劣っているということはないのです。違いはあります。しかしそれが、違いがあったからといって優れているわけでも劣っているというわけでもない。私が牧師であろうとなかろうと、それは何のことでもないのであります。誰もが等しく兄弟であり姉妹である、そのことをここに覚えたいと思います。そこに功績、才能ということが、そして財力の違いということがあります。あったとしても、全て私どもはただ神の憐れみのうちにあって等しい、そのことを覚えたいと思うのであります。神の憐れみは、あなたは優秀だから余分にとか、あなたはちょっと劣っているから少なくなっていうことではないのです。そうではなくて、等しくあるどころか、かえって才能が乏しいと思えばより深く憐れみを感じるでしょう。自分の小ささを覚えればより深く神の憐れみをそこに感じ、身にしみるということが起こるということを覚えておいたらいいだろうと思います。実は神の慈しみの深さは、私どもが思っていれば浅く感じ、私どもがまさに砕けていれば大きく感じ、深く感じ、そういうものであるということを改めて覚えてよいかと思います。等しく与えられているんですけれども、しかしそのあり方によって、その深さを私どもは違って感じてしまうということが起こるのだということであります。で、続けて言うのです。また地上のものを父と呼んではならない。これはなんか難しいですよね。父は父です、母は母です。まあ死のうとどうして生きていようと、父は父、母は母なのです。地上の父を本当の父ではないというふうに軽んじろうということを言っているのかというと、決してそうではありません。だいたい主イエスはですね、例えば止める青年たちにが、救いは永遠の命はどうしたら得られますかって聞かれた時に、あなたはどうしているかというふうに言います。で、彼らはですね、10回を言うわけですよね。 で十戒っていうのはですね、神の恵みに対するあり方です。で、主イエスはそのことは肯定なさっているわけです。でまさにですね、肯定なさっていますし、その十戒の中にある父母を敬えということをおろそかにするわけではないわけです。で父母はなぜ敬わなきゃいけないかということは別の問題があります。でどういうことかというと、父が母がですね、昔はそのユダヤ人たちにとっての信仰の継承というのは家庭の中でなされます。その家庭の中でなされてですね、その父母がですね、神を教え、神に礼拝することを通して、その人が神の恵みの子供たちが成長し、神の恵みのうちに生きるように導いたわけです。そういう意味で父母は神の代理人として尊ばれる。それが実は十戒の中でのその父母を敬えという中心にあることであります。ですからシリスは決して父母をおろそかに扱っていいだということを言っているわけではないのであります。では何かということであります。で実はユダヤ人たちは父祖アブラハムを自分たちの父としてより頼んでおりました。要するに信仰の出来事としてですね、私どもには父祖、父としてアブラハムがいる、だから私どもは安心していいのだということがユダヤ人たちのものの実は考え方だったわけです。で、そのように自分たちの安心の対象、まさに、父祖、信仰の父祖なる方により頼んでですね、そこに安心を見出す、そういう方で父としてはならないって言っているのです。ちょっと私どもも考えなきゃいけないかもしれません。そういう人材をそこに見出そうとしていないかということであります。で、しかしそういう誰かを信仰の父、そして誰かをそこに信仰の父として自分たちの平安安心をそこに勝ち取ろうとする、そういうことはあってはならないと主イエスが実は言っておられるということであります。本当の父は神のみ、その神のみにですね、より頼むところにこそ本当の意味での平安があるし救いがあるのだということを実は言っておられるのだということであります。アブラハム、信仰の父、自分たちの父としてより頼むではなく、ただお一人唯一なる神をこそ父としてより頼む、そこにこそ平安があるということをその背後には語っているのだということであります。ただ天の父のみが私どもを救い神の国に至らせてください、神とのもとに神との尽きることのない、汚れることのない聖なる交わりを与えてくださって、私どもは満たされるのだということを覚えてよいかと思います。さらに主イエスは言われます。教師と呼ばれてはいけないというのであります。先生と教師はどう違うのかということですが、実は使っているギリシャ語が違うんです。ですからここではラビという言葉を背景としておりません。そうではなくて日本語で言うならば案内人、あるいはですね、案内人の導き手というような意味合いの言葉が使われているということであります。でここでは大きな違います。先ほどのラビでしたらまさに大いなるものということですから、ここでのは大いなるものということを意味しないで、導きて本当の案内人、それはずということになるからで、でここでの案内人は救いへの案内人です。ですから救いへの導きてはただ一人、それはキリストである。当然キリストは救い主ですから、そのキリストのみが救いへのまさに導きてであると言っていいのです。ですから先生というのとここで教師というのとは実は言葉の内容を違えて言っている、それがここでの違いなのだということを覚えてよいかと思います。キリストこそ私どもを救いへと導いてくださる方、 そのキリストを信ずるところでこそ私どもは救いに至るのであります。救いはただ十字架と復活の主イエスキリストにある。そのことを改めてここに覚えて、ただ主イエスキリストを信ずるところでこそ私どもは救いに預かるのだということをここに見て取っていいかと思います。そして主は言われるのです。あなた方のうちで一番偉い人は使えるものになりなさい。誰でも高ぶるものは低くされ、へりくだるものは高められるというので、ね、あります。でキリスト者というのは自らを高くするもの、大いなるものとするものということではない。そうではなくて自ら使えるものになること、それがキリスト者の姿であることをここに覚えさせてくれているのであります。で、まあ、こういう言葉を聞くと緩和先生の言葉を思い出します。下座行使といったわけです。人の最も低いところで使えるということがまさに信仰の姿として実はご自身語っておられたということを思ってよいかと思います。自らを大いなるものとして高ぶるならば、神はその人を低くされるでしょう。その人が神の前にまさに低いものに、まさに神を表さないものに過ぎなくなるからであります。自らが低くなるものはを神は高めてくださいます。そこでこそ神が大いなる方として表されるからであります。私どもが使えるというのはどういうことなのか、それは相手を大きくするということなのだということを覚えていいかと思います。神の前に礼拝する、これは神の前に使えることです。神の前に使えるということは神を大いなるものとして表すことに他なりません。こうして神の前にまさに使え、神を大いなるものとするところ、私どもはまさにその名を高められる、実は大いなるものとしての恵みを与えられるということを覚えたいと思うのであります。神を神とできない、だからこそ礼拝できませんし、だからこそ膝つくこともできない、だからこそ祈ることもできない、そういう事態が起こるのだということを改めて覚えて良いかと思います。あえてへりくだるということが大事ではありませんけれども、へりくだるものはということを言っておりますけれども、そのへりくだるというのは自らを謙遜に見せるという形のものであったとしてはすれば、それは褒められたことではありませんし、この言葉の意味するところではないかと思います。違う言葉で言うなら、砕かれたものとして神の前にひざまずく、そこでその人は神の恵みにあふれ、恵みに満たされるということを覚えていいかと思います。で、幸いにして私どもはつまずきを覚える人生を歩むものであります。そういうところで砕かれたところ、なお神は私どもに恵みをください。そのことを改めて覚えていいかと思います。祈ります。天の父なる神、あなたは先生と呼ばれるなと私どもにおっしゃってくださいました。自分を大いなるものとすることを好む、そういうおっしゃってくださったのです。自らの主人を自分自身であるというふうに思うなおっしゃってくださいました。気づかされます。ただ大いなる方はあなたのみ、ただあなたのみ私どもの主、その主こそが私どもの父、そのあなたこそが私どもの救いであり恵み、そこに恵みをくださる方です。どうかそのあなたの憐れみのうちに私どもが生かされていることを覚え、そのことによって満たされた歩みをこれからもなしていけるよう顧みてくださいますように。私も救いへと導く方はただ十字架と復活の主イエスキリストの、その方をこそ信じる、恵みに満たされた歩みを日々過ごしゆくものとさせてください。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。 アーメン。